本日の礼拝説教では、コリントの信徒への手紙の御言葉を連続で聞いております。今回で11回目になります。今日はコリントの信徒への手紙の3章の5節から9節までを聞いてまいりたいと思います。コリントの教会で伝道をいたしましたパウロとアポロの使命についてスポットを当てて見ていきたいと思います。でまず今日の聖書を読んでいただいた3章の5節を見ますと、アポロとは何者か、またパウロとは何者か、その2人はあなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。このアポロとパウロについての使命をここに簡潔に記してあります。でこれが今日の中心テーマであります。パウロは自分が伝道した教会が今どうなっているか、この手紙の一番最初からこれが問題でありました。でその問題というのは1章の11節12節をこの見ますと、そこにこの表に記しております。1章の11節に見ますと、私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方は目に目、私はパウロに行く、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと、などと言い合っているとのことです。この、パウロのかなり怒りに満ちた言葉で、この書いてあります。そこで普通でしたら、自分はそんな神なんかではないと、ひげをして、アポロもパウロも普通の人ではないかというところであります。ところが、ここが、非常に微妙な問題でありました。それは一つには、この教会の人たちがアポロとパウロに向かって、この神様のように彼らにですね、この見たからであります。コリントの教会の中で4つに分かれて争っているということを聞いて、彼は、この一体どうしたことだろうかと、嘆きと怒りに満ちた思いが、あったことだろうと思うんですね。自分はアポロにつくとかパウロにつくとか、そのか パウロこそが神の人だとこの言い出す人が出てきている、あるいはアポロこそが神に使えるものだと言い出して、この神様にまで祭り上げようとしていることに対してのこのパウロの微妙な思いであります。で、この一章の12節を読みましたところでは、四つの分派に分かれて混乱している様子を書いております。ところが今日の聖書の三章の方を見ますと、四つの中でも特にこのパウロにつくものとアポロにつくものについて、この書き始めていきます。で、四つのグループで争っているということであったけれども、その中のパウロとアポロについてどうして、彼はここに、この2人について絞って、論じていこうとしているのでしょうか。それはこの2人だけが特に、コリントの人々を導いていったからでありましょう。2人だけが、直接にこの教会で働いた人であったからでありましょう。ケファもキリストもそれは尊い人として、多くの人が尊敬したかも分かりませんけれども、直接に教会を築いて働いていったのはパウロとこのアポロでありました。で、パウロはこの自分を慕ってくれる人々にこの甘えて得意になったでしょうかというと、いえそうではなかったんですね。それで今日の聖書のところの、それどころかアポロとは何者か、パウロとは一体何者か、何ができるというのかと、この大変な怒りを持ってこの言うのでありました。さてこの微妙な問題でありますが、そう簡単なことではなさそうであります。と言いますのは、パウロもアポロも心血を注いで伝道いたしました。この二人は救いの言葉を語っているのです。人の知らない神の救いを知っているわけです。それならばその人々を崇めようとしても何も不思議なことではないと思われます。どんな宗教でも救いを教える人ならば、その人はある意味で特殊な能力を持っているとこの人々は見ます。普通の人よりも上に扱われたりいたしますでしょう。人間の力ではどうしようもない苦難を神の力に頼むと、この神様に取り継いでいく特別な役割を担って働いてきた二人であります。 パウロ自身はこうしたことはなかなか言いにくいことかもしれません。自分たちが扱っているものが全く自分たちの力の及ばないものであったからです。で、それは特別な経験をしたり、特別な能力を持っているということではなくて、神の救いの言葉を神から託されているというだけであったからであります。自分と教会との関係は、語る人とそれを聞く人との関係であります。そこに取り扱われている事柄というのは、神様の救いの言葉であったからであります。そこで大事なことは、神の救いの言葉そのものであって、それを語る人ではないからであります。そのことをパウロは十分に、この知っておりますし、まあ、それを伝えたいんであります。そういう意味で、信仰に導いただけであったということであります。伝道者の謙遜というものは、自分が神様の技に対して全く無力であるということを十分に知っているからであります。パウロもアポロも、この自分たちの成してきた技と、それを謙遜しているわけではありません。自分たちが伝道しているものは、全く自分たちの力の及ばないものであることを十分知りつつも、しかし語らざるを得ないのであります。もう伝道に夢中でありました。そして彼らの熱意が周りの人々へと信仰を起こし、そしてそれが広がっていって、そして教会を作っていったのであります。神の言葉を受けて、この言葉の熱意に心が燃えて、いかなければ、どうして信仰というものが与えられて、起こってまいりますでしょうか。さて、このパウロとアポロとは対照的な人でありました。辿ってきた人生も性格も全く違っております。パウロもアポロも当時としては学識豊かな人であったと言えるでしょう。で、パウロについてはもう皆さんもご承知のように、使徒言行録を見ますと、9章とか22章26章のところを見ますと詳しくパウロについて記されております。まあ一通り、見ていきますと、パウロはキリキアというところのタルソで、この生涯が始まりまして、そしてやがて彼の、非常な努力でエルサレムで、このラビと呼ばれるこの人たちへの厳しい訓練を受けて、そうして、ついには エルサレム最高議会の議員としての相当の権力を持つような人になりました。そうしてそこではキリスト者を迫害し捕らえて苦しめたのでありました。しかしダマスコの途上でご承知のようにこの光に打たれ神によってこの劇的な改心をいたします。そうしてまあ人生のどん底から今度はキリスト者の信仰を与えられていく。そしてこのパウロは命がけで伝道していく人へと180度転換をさせられていったのであります。やがてパウロという名前で異邦人たちへの伝道に彼は気が狂ったように情熱を注いで伝道してまいりました。そうしてこのコリントの教会を築いていったのでありました。その教会がです今内部分裂をして崩壊しようとしているわけです。パウロの重大なここで使命がまた神様から彼の上に与えられていくということになりました。一方このアポロの方はどんな人であったかと言いますと聖書にはあまり詳しく記してないのであります。アポロという人はこのアレキサンドリアの出身で彼は特徴としては聖書に詳しい人であったということであります。そしてこの雄弁な人であったということであります。これは使徒言行録の18章の24節から28節に記されております。このアレキサンドリアというところは旧約聖書をこのギリシャ語に翻訳をしたところで有名なところでありました。したがってそれで分かりますようにこのアレキサンドリアというところはギリシャ文化とヘブル文化とがこの融合して接触していく、そういうこの文化の高い場所であったということが言えます。特にそういう中で彼は旧約聖書に精通をいたします。それほどに学問をした人であったと、しかも雄弁であったと、そういうこのアポロでありました。こういうふうにパウロとアポロの全く違った2人がこの教会の伝道に熱心に関わったということです。そういうふうに見ますと教会の中でこの2人の両方がそれぞれにこの自分はアポロにつく自分はパウロというふうに人々が彼らを尊敬して、いく、それはまた不思議なことではないと、いうふうにも言えるわけです。 そこで、この大事なことは、私はパウロ、アポロにつくとか、私はパウロにつくといった、そういうこの教会内で分裂や、この対立する、そういうことではなくて、このお互いに、この教会に与えられている、この素晴らしい神様からの才能を持った人が与えられて、働かれて、この来たわけですから、彼らはまた、この信仰の面で、この二人の素晴らしい働きを生かして、それを用いていくべきでありましょうと。これがこのコリントの教会にとって大事なことであったわけです。教会は二人の優れた面を用いてあり働くようなそういう場であるべきでありましょう。で、このパウロにとりましては、キリスト教の福音は何かというこの信仰の基本的なことをパウロは徹底的に詳しく語っていく、そういう大事な役目を彼は大切にしていったのでありました。パウロのこの新約聖書に残っています数々の手紙を見ればそのことがよくわかります。彼は丁寧にわかりやすく繰り返し繰り返し救いの根本をこの語ってまいりました。で、アポロはどうであったかと言いますと、このギリシャ哲学や教養の面で大変豊かな優れた面を持っておりましたから、彼はそういう基本を教えるということよりも信仰生活に肉付けした美しさ、もっと中身のこの誠実な大事さを彼は備えられて、その特徴を表していったと思われます。でそれが例えばヘブル人への手紙というのが、これは実はアポロが書いたのではないかという聖書学者もいるくらいでありまして、このヘブル人への手紙にはこの旧約聖書を素材にしながら実にこの華麗な書き方をしていると見られるということであります。そこからでも彼の特徴が見られるのであります。今日の御言葉の結論を申しますと、神様はこのパウロとアポロというこの二人の伝道者をコリントの教会の重要な役目を最も適切な働き手として用いられたということであります。それぞれにイエス・キリストの御力を受けて教会の大事な人々を選び、教会の栄光のためにこの働くと共に働いていったと いうことであります。そして、このまとめのような形で、まあ、絶妙の表現で、次のように、記して、おります。私は飢え、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。実に、この素晴らしい表現ですね。その働きの特徴をこのような言い方で、記しております。この世のいろいろな風説の中に耐えてキリスト者が信仰を持っていくということは、信仰が養われていくということは、なかなか難しい大変なことであります。神様がその大事な福音の種を与えてくださる。その種を良い土地に植えて、そうして大切に育てていく。そうして水を注ぎ、アポロもパウロもそのために用いられていきます。成長させてくださるのは神様であるということを、今日の御言葉で私たちもしっかりと覚えて、教会の成長と栄光を望んでまいりたいと思います。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いをイエス・キリストにあって守るように。アーメン。